FM イルカを応援しています。11時15分を回りました。暮らしつづらより月の第3週のこの時間は高専宝探し花咲く街の技術者たちです。函館にある、函館工業高等専門学校の先生方あるいは、学生さん生徒さんスタッフの皆さんにいろいろとお話をお伺いしています。今日は、生産システム工学科准教授の井口勝さんをお招きしています。井口先生おはようございます。
おはようございます。
よろしくどうぞお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
いつもサポートしてくださる先生から井口先生のご紹介をちょっといただいているので、はい、私の方から井口先生は私と同じくというのは森谷先生なんですが旭川高専出身者で旭川高専に在職をしていますけれども今年1年人事交流制度により函館に来ていただいています。専門は電力システムや再生可能エネルギーで無駄なくエネルギーを使う手法などを研究されていますということで無駄なく使える電力システム、はい、今注目のところですね。
そうですね、
はいはい、まず旭川高専のご出身ということですけども、はい、ルモイの実はご出身だそうですね。
あ、生まれは、はい、ルモイでございます、
はい、ルモイというのはどういうような町なんですか。
今はもう人口は3万を切る小さな町になりましたけども、はい、函館と同じようにですね、まあ、海があって港がある町でございます、
はい、
ですのでこちらに函館に来た時にはやはりこう懐かしさを少し、ね、海の香りを感じました。
潮風と、
はい、
雨は横からな横殴りに降るみたいな。で、旭川高専に進まれたわけですけども、はい、旭川と留萌の距離感というのはどのぐらいですか。
ですね、車で1時間半から2時間かかりまして、はい、80キロぐらい離れております。
あ、そうすると、なかなか遠い距離であったということですね、
はい、
その先月は学生さんたちにお話聞きましたけれどもやっぱりその小中学生ぐらいからその理系が好きだったとか機械が好きだったとかあるいは家電の説明書を読むのが好きだったとか
そうですね、先月そういう話が、
うん、だからあやっぱりそうい う傾向っていうのはその頃からあるのかなと思いましたが井口先生もやはり
そうですね、まあ、漏れなくというとあれなんですけれどもやはり、まあ、技術であるとかですね、まあ、理科が好きだったというのがきっかけがありますね。
はい、旭川高専と函館高専の、まあ、主だった違いといいますか、まあ、似たようなところが多いかと思うんですが違いというものがあればどういうところが違うんでしょうか。
は
い、
旭川高専は4学科の高専になっておりまして、はい、1学科40名の高専になりますので1学年160人になります。
はい、
従いまして函館高専よりは1クラス少ない、人数構成になっておりますので、全体の学生数も約200名ぐらい少ない学校になっております。
はい、今旭川高専も、まあどの高専も女子も多かったり海外からの留学生ですとかいろんな内容をこう学生さんたちの色合いというかそういうのも変わってるかと思うんですが何か特徴はありますか。
ですね、まあ、特徴と言いましょうか、まあ、昔ながらの4学科体制を貫いているというのがありますが、はい、まあ、今後ですね、まあ、どういう形になるのかと、まあ、変わる可能性は十分あるかなと思います。
まあ、同にあるということで周辺からの学生さんたちも多いということで寮生が多いそうですね。
そうですね、函館高専より、全体の全校数は少ないんですけども寮生に関しては50名ぐらい多いですね。はい、全員で、今260名ちょっと、
はい
はい、席を置いてます。はい、函館高専はですね、210名ぐらい、ね、
あ、そうなんです。はい、じゃあ学内にも寮があって、うん、
非常に近くあります。
近く、
はい、ものの5分で彼らは登校できる距離でありますね
なんかこう食住接近じゃないけど学校と私生活のこうなんて境目があまりないというか、
そう、ね、切り分けがですね、
はい、
おっしゃる通りです。
難しいですね、はい、いつもなんか学校に迫られてるみたいなそんな感じがしますけど、高専時代はどんな勉強を主に頑張ったんですか先生は。
所属は電気工学科というところに、はい、おりまして、いわゆる、強い電気といわれる供電分野のお勉強を、
はい、
まあ、メインにしておりました。
弱い電気っていうのもあるんですか。
弱電という分野がございまして、まあ今でいうと電子でありますとか、情報関係の方をその頃は弱電、
はい、で強い電気
エネルギーであるとか光電圧を使うところは強電という、
分かりやすいです
してました。
でその後、大学の方に編入されたそうですね、
はい
はい、大学でご専門が今ご紹介したような、
そうですね、電力システム工学をメインに扱っている研究室の方に配属になりまして、まあ、そちらの方で、大学院までお世話になっておりました。
はい、今3月までは節電体制ですよとか、夏になっても節電ですよとか、なんか節電って言われると、電力状況はどうなんだろう、あるいはエネルギー状況はどうなっていくんだろうという若干の不安もあると思うんですけど、そのエネルギーという全体を考えた中で、その電力をいかに無駄なく使うかという、
はい、
どうすればいいんですか。教えてください。
そうですね、我々が電気を使うときには、はい、ある程度こう自由に、まあ、節電と言われておりますけども、うん、自由に使っております、
はい、
それに対して我々の使っている電気の量と同じ量だけですね、その瞬間に今電気を作られておりますので、はい、それをどの、タイプの発電機を動かすのかによって経済性がだいぶ変わるんですね、
はい、
でその組み合わせがどれがいいのかというのを、研究としては取り組んでおりました。ですから、まあ我々使うということで考えますと、はい、まあ、今の状況であると、まあ、不要な電気は使わないというのがここ数年続くのかなと思いますね、はい、
じゃあこの薄暗さも我慢していただけるということで大変ありがたい、ね、ここが高校としてると私今頃たらーっと汗を流してすいません無駄な電気を使ってと。その、どういうタイプを使えばいかに効率よくという、その電力でもいろいろと発電の仕方っていうのは違うんですか。
そうですね、まあ、火力発電機があったりとか水力発電機があったりとかございますので、はいはい、まあ、同じ量の電気を作るに対しても、はい、まあ、それにかかるコストが、実は違っておりまして、はい、で我々が電気をたくさん使っている時間帯でありますとか、まあ、夜寝ていてあまり使っていない時間帯、でその時にどの発電機なり発電所を動かしたらいいのかというのがですね、実は経済性に随分影響してきますので、はい、まあ、その組み合わせをどうするのかと、これは大事なところですね。
今火力発電に大変注目がまた集まったりしていますけど、水力もあれば風力もあるということで、その効率の良さとか、まあ、お金とのコストとの兼ね合いも含めて、水力というのは今日本ではどのぐらいのウエイトを占めて、
総発電量の約3割近く、
はい、
まあ、もちろんその地域によりましてその割合というのは多少前後はございます、
はいはい、風力ですよね、これも今注目もされてますけど、発電機はいっぱいあるのに風車回ってないなとかって見たりすることもありますけど、このあたりの可能性っていうかどうなんですか。
まあ、おっしゃる通り今現状で動いている設備利用率で考えますと、はい、まあ、風力であるとか太陽光発電の設備利用率はやはり自然に委ねているものもございますので、うん、はい、やはりその発電量というのが安定していないのと、うん、利用率、まあ、使いたい時に使えないという、まあ、欠点がございます。ただその欠点をどう、克服してですね、はい、我々の使う電気に、まあ、つなげるのかというのが、まあ、今後電力システムの宿題として今、はい、挙げられております。
例えば一番使われる時間帯と、それからみんなが眠ってる時間帯とか、その需要と供給を上手にこうバランスを取りながら供給をするという時に、こう一つのところがそれを全部システムを管理してればうまくそれをできると思うんです。いろんなところがやってると、そういうところの横のネットワークってどうやってやるんだろうなって今一瞬思ったんですけど。
その我々が使っている電気の量と発電している量が一致しているかどうかっていうのは、はい、ある指標を一つ見るとですね、大方把握はできます、
はい、
で我々がコントロールできる電源であれば、何かしらの指令を出してですね、そのバランスを取るんですけども、はい、うん、まあ、再生可能エネルギーのように、まあ、そのままつなぐとですね、なかなか制御しづらい電源がありますので、まあ、それを一度、まあ、電池に貯めるなり、 あるいは何かに吸収するような形でですね、はい、まあ、影響を少なくしながら より活用できないかのが宿題ですね、
はい、あ宿題いっぱいあるんだ、
はい、もういっぱいありますね
こんなに宿題でいつ解決するんだという。ただその確実にその再生可能エネルギーあるいはその効率的なあのエネルギーの使い方っていうのはあの、まあ、どのくらいを前に境にとかっていうのもあれですけど随分と改善されてきつつあるんですか。
はい、まあ、一つの、まあ、ブレイクスルーとしましては、はい、電気を貯める技術、あ
蓄電というのですね、
はい、蓄電ですね、はい、まあ、電気という形で貯めるケースもございますし別のエネルギーで一度蓄えるという研究がありますので、はい、まあ、それが、うまく走り出してきますと再生可能エネルギーももっとたくさん使えるのではないかと思います。
なんか日本はどんどんどんどん人口も減っているんだから使うエネルギー量だって減りそうなものですけど実はそうではないんですか。
そうですね、人口ベースで考えますと電力の消費量は下がるという予測とですね、はい、ただ我々の生活を維持したり、はい、もう少し改善するとなると、まあ、やはり電気のエネルギーのですね使用量はまあ、人口の減少ほど下がらないのではないかという、まあ、いくつかの予想は上がってますね、
はい、あの一つの国だけで賄えなくなって他の国からそういう電力を買うとか融通してもらうとか、はい、そういうものもあるんですか。
それを実際にやってるのがヨーロッパの国々になります、はい、まあ、陸続きということもございますし、他のエネルギー源も、ネットワークを張っております、まあ、ガスのパイプラインもそうなんですけども、うん、まあ、それもありますので、ヨーロッパは各国電気的な接続をしてですね、うん、融通し合っている状況になってます、
うん、でもパイプライン止められちゃったら困っちゃうしなみたいな
ねもうおっしゃる通りですね
だからこれ本当にもう仲良くやってる時はいいけれどもしその国と国との関係が悪化した場合に本当に頼れるのかなって私なんか思っちゃうんですけれど。
おっしゃる通りだと思います。やはりエネルギーのセキュリティという観点になってくると思いますので、はい、やはりどこまで依存していいのか、それともどこまで協力関係を築いていくのかという、うん、なりますともう、まあ、技術的な問題とですね、はい、また別のもう一つの問題が出てくるのかなと、
うん、それは政府の方の宿題としていただいてという、はい、こう自分でご自分で研究していって、まあ、面白いなと思われるところっていうのはどういうこの分野において面白いなと思われることはどういうことなんですか。
やはり皆さんの生活に直結している技術になり得るところですので、はい、まあ、いかに皆さんに役立ってもらえるかっていうのが、はい、まあ、喜びの一つではありますね、あまり何かこう、まあ、目新しい技術の開発というわけはいかない分野ですので、
あ、そうなんですか、
はい、いかにまあ皆さんの生活を支える技術を作っていくのか、既存のシステムとのつながりをちゃんと大事にしてですね考えていく技術の分野ではありますね。
先月あのそれこそこの分野でお話をいただいた学生さんが新しいものを生み出すというよりは 今までこう出来上がった技術とかシステムの中でさらに改良してさらにそれを生かせば、ま、さらにそれがあの今おっしゃっている私たちの暮らしに生きるようなあるに違いないというその辺もやっぱりまだまだこう見直していけば可能性というのは見出せそうなんですか。
そうですね、他の分野と違いまして、ずいぶん設備にこう投資のかかるあの技術でありますので、
やは
り
こうい
っぺんに変えられないというジレンマとですね、はい、あとはまあ設備更新も含めての新システムにこう移行していくという考え方があります。
古い設備をどうしても使い続けなければならないときにその問題点というのはどういうところにあるんですか。
今寿命の診断という技術がですね、まあ、ちょっと専門の分野から私は外れますけども、はい、いかにまあ延命をしながらあるいはいかに適切に更新をかけていくのかという、まあ、そのためには、ものの寿命の判断というのがですね重要な技術となることです ね、
はい、何事にも寿命が
ありますけども、まあ、言葉ちょっとあれかもしれませんが、はい、活躍できるのであればやはりそこで活躍していただいて、うん、まあ、別のところにこう投資をしてですね、
はい、
全体のこうシステムの再生化を図るというのが大事かなと思います、う
ん、メンテナンスをして延命できるものを延命してそこで浮いたあの、ま、お金ならお金技術であのさらに違うことを並行してやっていくという、う
ん、はい、
で何があってもトータル的には私たちの暮らしで 不自由がないようにという、はい、そういう大事な研究をしてるんですね。
まあちょっとまあ最後の方のお話はですね、まあ、今後の、はいはい、お話だと思いますけども、
まあ、こういうふうにご自分の研究もそうですけども、あの若い生徒さんたちが、まあ、次々と学校に入ってくるわけですよね。で、高専ってやっぱり皆さんの話聞いてると普通の、高校と違って、高校大学と違って、こう連続して勉強できるという、ここのところのメリットなんですけども、そのあたりは実際にどう感じてらっしゃるんですか？
その連続性というのは大学受験がないというご理解でよろしいでしょうか？そうですね、まあ、好きなことに時間が割けるというのは、まあ、高専のシステムとしては、まあ、優れているところだと思います、はい、ただ好きなことに、時間が割ける分、どうでしょうかね、やらないといけないことにも少しですね、今後は、今後使う私の経験も含めてですね、時間を割く必要があるのかなと思いますね。
それは具体的にはどういうことなんですか？
やはり、まあ、自分自身の経験も踏まえますと、まあ、語学力でありますとか、情報発信力が、あの高専生のウィークポイントと言われておりますので、そこの改善が今もか進んでおります、ね、
そうか、専門分野のことに関してはすごく好きだし集中して学ぶけど、それ以外のことに関してはちょっとおろそかになりやすいかなって、はい、でも今英語力ってこういう専門の分野でももう勉強が進んでいくと必要不可欠にはなっていかないんですか？
もうおっしゃる通りです。市場がですね、日本ではなくて、まあ、アジアも含めての、国外に広がっておりますので、技術者として外に出ていくのであれば、やはり英語力、交渉力等が必要になってきております。ですよね。
その時はやっぱりコミュニケーション能力だとか、人とどうやってうまく、ね、商談にしても説明にしても、
はい、
愛想が悪かったらダメでしょうしみたいな。
おっしゃる通りですね。
そのあたりって、まあ、どうこの若い方誰しもが皆さん抱える問題点だと思いますけども、今日たまたま1年間の、ね、函館での人事交流で来ていただいて、はい、初めてスタジオに来ていただいたんですけど、函館で その暮らしはいかがですか？
非常に楽しくやってます、
それを言わせたかったな。
もう機会があればですね、もう1年はこちらの方で、お仕事したかったなというのが正直な気持ちではあります。
なんたって冬が楽だもの。どうですか先生？
そうですね、旭川に残してきた家族と連絡を取るとですね、まあ、1日何度も雪かきをしているという
本当にお父さんがいないから私たちだけでやんなきゃいけないから大変よねとかって。
もうそうですね、おっしゃる通りです。今年スコップ握ったのもう片手で数えるぐらいですので、
足でケチュラスぐらいの息しかない。
間違ってもそういうこと言えないかなと。
もう殺されますよ。キーとか言って。あと情報発信力って、まあ、個人の発信力もそうですけども、せっかくの優れた先生方がいて、意欲のある生徒さんや学生さんたちがいる、その高専からの発信力ということも、はい、私はこのコーナーですごくいろいろと学ばせていただいてるんですが、旭川にもコミュニティ放送局がありますよね。
はい、
この後、ね、いかがでしょうか、この
そうですね、
コーナーを
人事交流の成果の一環としてですね、はい、まあ、向こうに持ち帰ってですね、高専の情報を少しでもこう PR できるように働きかけたいなと思っております。
で、その向こうのコミュニティ放送局でもしかしたらできるかもしれない高専宝探しとお電話つなぎでね、お話ができたら私としては大変嬉しいです。
そうですね、はい。
まあ冗談はさておきまして、本当にいろんな方々が高専にいらしているという、これを地域にどう還元するか、若い方にどう還元するか、はい、ということだと思うんですけども、井口先生の方からせっかくですから、今聞いてらっしゃるリスナーの方々に何かこれだけをお伝えしたいなというメッセージと今後の抱負がありましたらお願いします。
はい、PR の一環といたしまして、函館高専はですね、公開講座でありますとか、近隣の小学校の、土曜日とか日曜日とかですね、開放教室等の時にお声をかけていただいて、まあ、科学実験のブースでありますとか、はい、まあ、いろんな技術的な、実験教室とかですね、まあ、そういうのをいろいろ開催しておりまして、特に函館高専は非常にそこに力を入れております。で、私も機会がありまして、今年度は11回か12回ですね、
はい、
近隣の小学校の方にお邪魔させていただいて、エネルギーラボという、出前講座、出前教室のですね、一環のお手伝いをさせていただきましたので、まあ、そういうことを通じてですね、まあ、子どもたち並びに保護者の方にですね、 まあ、函館高専の魅力というのをもっと知ってもらいたいなと思っております。
もし転勤等で旭川にいらっしゃる方は旭川高専の魅力についても、ね、触れていただければと思います。いや本当にあのご縁があって今日はいろいろとお話を伺わせていただいてありがとうございました。旭川に戻られてからもご活躍をお祈りしています、
はい、どうもありがとうございます。
高専宝探し花咲く町の技術者たち、今月は函館工業高等専門学校1年間の人事交流でお見えになっています生産システム工学科准教授の井口勝先生にお話を伺いしました。井口先生どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。